西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、8月の西宮徹底解剖は西宮のおかしなパティシエたちと題しまして、ゲストティーチャーに西宮洋菓子研究会の皆さんをお招きして週替わりでいろんな話を伺っております。今日も3人のゲストティーチャーをお迎えしています。それではお一人ずつ自己紹介お願いいたします。
はい、阪急西宮北口駅近くにありますパティシエイジニッタの新田と言います。よろしくお願いいたします。
はい、新田英二さんはもう3回目の登場でございます、はい、
ありがとうございます。3回目です。
だいぶ慣れはりましたか。
そうですね、はい、もうはい。
じゃあまたよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そして
はい、モンド薬人にあります、パティスリージャンティーユの末広と申します。お願いします、
はい、よろしくお願いいたします。そして
阪急クラクエン口のアトリエ竹と言います。竹中と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。という以上お三方に今週はいろいろお話を伺うんですが、まあ、あの毎週なんかちょっとテーマというかね、はい、いろいろなんですが、今週はですね、まあ、今あのスイーツブッフェね、だいぶブームですよね。
そうですね、よくあの、はい、ホテルさんとかなんかでしたら、まあよくそういうイチゴのフェアであったりとか、あのビュッフェの年間投資よくやられてます ね、はい、
なんか効率よく元を取るって言うといやらしい言い方ですけど、美味しくいただく、ね、あの食べ方ってあるのだろうかとか、ケーキはそもそもコーヒーに合わせた方がいいのか、紅茶に合わせた方がいいのかとか、今流行りのあのアフタヌーンティーはどう楽しめばいいのかみたいな、なんかちょっと美味しい食べ方みたいなものとか、まあそのマナーみたいなものも含めていろいろお話を伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
どうなんですかね、どういう食べ方を、まあ、あのお作りになる側としてね、してほしいというような、なんか要望というのはありますか。
そうですね、あの、まあ、複数そのいろんな、種類のケーキがある場合でしたら、なるべくこう味のあっさりというか、したものから召し上がっていただいて、まあ、チョコレート系とかどうしても味が濃いですので、はい、そういうものを最後に回された方が、あのより美味しく召し上がっていただけるかと思います。
そうなんですか、はい、結構あのね、チョコレート好きの女性多くて、あのスイーツビュッフェに行くと、うわチョコレートケーキやって思わず最初に言っちゃうんですけど、あれはちょっときつい
です
か。
そうです、どうしても口の中こうチョコレートで味しっかりしてますんで、あ口が全部チョコレートになってしまいますんで、
は
い、
あとそれ違うの食べてもなんか、
そうですね、
その名残が残ってしまうみたい、はい、ああなるほどね。末広さん、
はい、
どうですか、なんか末広さんがいっぱいお作りになってるね、ケーキの中で、はいはい、これはこういう食べ方したい、してほしいなとかっていうのは、やっぱりそれぞれにこだわりなんかを持って作ってらっしゃるわけですか。
そうですね、うん、やっぱりあのやっぱり出来たときが一番おいしいので、うん、なるべく早く食べてほしいっていうのはありますよね、うん、特にこんな夏場だったりすると、なんか持ち歩きの時間とか長くなったりとかなると、やっぱりケーキも美味しくなくなるんで、うん、できれば早く持って行ってもらえれば
食べ物が。でスイーツビュッフェ食べ方、はい、順番っていうと、やっぱりそうチョコレートは避けてみたいなことですか。
そうですね、
アドバイスいただくとすると、
やっぱ先ほどおっしゃった通りに、うん、味の薄いものからあの、うん、食べていただけるといいのかなと思いますね。
なるほどね、はい、さあ、竹中さんはどうですか、はい、やっぱりなんかこれはこういうふうに食べてほしいな、これは紅茶で食べてほしいなとか、こっちはやっぱコーヒーに合うかなみたいなのは、お作りになったらその段階からやっぱ考えたりもなさってるんですか。
やっぱり食べる順番は味の薄いもんから、僕もそうした方が食べれると思いますね、
うんうん、
やっぱりいきなりチョコレートっていうのはちょっときついかな、うんうんうんうん、胃がもたれたりして。
そもそもさやけど、スイーツビュッフェっていうのは一体いつ頃からこんなにブームになったんですかね。かつてそんな、いつもいっぱいいいケーキを集めてもうバカバカ食べるなんてことは ちょっとこう、まあ、それ女性の夢でしたけど、なかなかなかったですもんね。
う
ん、
そうです。でも僕の記憶あるのはもう僕が専門学校行ってる時でも30年以上前になるんですけど、時からそういう、あの、まあ、梅田のホテルとかではそういうスイーツブッフェみたいなのありましたね。は
い、
は
い、イベントとしてという形ですか。
そうですね。イベントとしてもありましたし、なんか常時そういうのをやられてるとこもありましたね。
うん、はい、ありますね。
そうなんですか。
どういうんですか、バイキング形式で食べるレストランとかが増えてきた影響があって、うん、それで、あの、それのお菓子版みたいな感じでできてきたんだと思うんですけど、
それとかあのビュッフェなんかでも、あのデザートコーナーみたいなのは最近結構充実してたりして、
はい、はい、
ね、
そうです、あの、まあ、もうスイーツパラダイスですけどそういうのもあったりしますので、
は
い、
そうですよね。でもあの女性の場合はね、結構あのいっぱい食べてもスイーツは別腹みたいな感じなんですが、竹中さん、あの男性はどうなんですか、別腹でやっぱりスイーツっていっぱい入りますか。
ちょっと無理ですよね。ご飯食べてから女性見とったら本当に圧倒されますね。
ねえ、
本当素晴らしい。
確かに。
やっぱり女性の強さが分かりますね。
でもあの、まあ、いわばフルコースの場合は最後にその甘いもので締めるっていうのは、これもあの、まあ、ルールみたいなもんなんですかね。
そうですね、やはりあの、もともと食文化の違いで、そのフランスではその料理にあの砂糖をあまりというかほとんど使わないので、最後にやっぱり甘いものを食べるっていうのがそういう文化であります。日本ではやっぱり調味料でやっぱりそういう砂糖みりんとかやっぱ甘味料というのは使いますので、なんかそういう最後にデザートで甘いものを食べるという習慣文化はなかったですよね。はい、
あ、じゃあそのお料理の文化がそういうものだから最後にこう甘いもので締めたいという欲求が、まあ、はい、そうですね、欧米ではあったと。
はい、
あ、でも今やね、日本食食べてからでもケーキみたいな方も、ね、いらっしゃるようで、というふうにこのやっぱりニーズがね、どんどん変わってくると、お作りになる側としても、その例えばお砂糖の入れ具合、甘さ加減とか、なんかもうちょっと変わってきたりとかっていう部分はあるんですか。竹中さんはどうですか。
うちで作ってるケーキっていうのは大体もうほとんど砂糖を抑えてますね。
あ、
やっぱり自分がちょっとあまり甘いのそう得意としてないんで、
あ、
軽い方がいいかなと。
なるほど。でも今そういうニーズっていうのは随分あの高いんじゃないですか。
そうですね、 ね、あまり甘くない方が人気はありますよね、
うん、
商品的には。
うーん、今一番売れ筋というか人気のケーキというと何ですか。
売れ筋ですか、はい、やっぱり定番のいちごショートケーキですよね。
いちごショートケーキ、やっぱりもう1年を通してショートケーキというとやっぱり上にいちご乗ってるのかなっていうのはあるんですかね。
そうですね、一応乗してますね、う
ん、あね、先週あの今のシーズンだった桃とか、ね、イチジクとかって
で、ね、
でもやっぱりなんかそのイチゴの乗ってるショートケーキっていうのはやっぱりなんか本当にそれに始まってそれに終わるなぐらいの、ね、うん、インパクトはやっぱありますよね。
そうですね、
ね、まあ、うん、末広さんのジャンティーユさんはどうですか、今一番売れ線というと。
あ、今はあのうちはやっぱ桃を使ったケーキがあるんですけども、うん、まあ、そういった、ロールケーキだとか、うん、タルトがよく売れてるように思いますけど、
はい、じゃあその例えばそのピースにこう切り分けたものっていうよりも、例えばロールケーキみたいなのでこういくつかに切って楽しもうみたいな、
あ、そうですね、
ケーキっていうのはやっぱり人気は高いですか。はいはい、うーん、
手軽さなのか、あの、うん、持って行った時にやっぱり喜ばれる、みんなで分けて食べる楽しみもあるのかっていうのはちょっとあれなんですけども、うん、
ただね、あのホールのケーキなんかだと切ってた、うわーってもうまずその箱開けた段階でうわーっていうね、なんかもうすごいインパクトがありますし、うん、なんですし、あのロールケーキもそうなんですけど、うん、いざ食べようっていう時にそう切るののね、あれなんでこんなボロボロになった切り口があれみたいな、お店では綺麗に切れてるのにみたいな、なんかやっぱあれはもちろんコツがあるんですよね、切り方って。
そうですね、やっぱりご家庭で僕らもプロで、あの、まあ、切るときはやはり包丁まず温めるっていう、
はい、
まあ、ご家庭でカットされるときも一度こうお湯ですね、
はい、
で包丁を温めていただいて、で綺麗な布巾でその水気を切っていただいてから 包丁をしっかりと前後に動かして切っていただくという形ですかね、うん
は
い、
包丁もあれは特別なケーキの包丁っていうのが、まあ、プロの方はお使いになってらっしゃるわけですか、ね
はい、
ただうちにはそのなきり包丁とかぐらい、ペティナイフとかぐらいしかないですよねっていうご家庭多いと思うんですけど、そういう場合でもその今教えていただいたみたいにちょっと温める、
大丈夫ですね
ということで、はいでその切り方なんかこう上からバッてこう切るとですねなんかこうぐしゃって切り口がこう潰れてしまうんですよね、
はい、
じゃなくて
まあちょっとこう言葉で言ってこう実際難しいかもわからないですが、はい、こう前に押しながら引くっていう
押しながら引く、
はい、押しながら引くという感じですね、はい、
上から押し付けるというのではなく
そうです上から押さえつけるのが一番良くないですね包丁をこうのこぎりのように感じでは
い、ちょっと細かくこう動かすよう
にしかもあんまりこう力を入れずに、まあ、それは包丁が切れるのが前提ですけどね
それが問題かもしれない包丁研ぎ張った方がいいんじゃないですかからスタートかもしれませんけど ね
上にたくさんのいちごであったりフルーツがある場合一度ちょっとそれをちょっとこうお皿の端にのけていただいて、でカットしていただいた方がより切りやすくきれいに切れますね、
はい、そうなんですか、はい、で切ってそれからまた
乗せてうちにまた上にちょっと乗せていただくという
はいなるほどちょっとしたテクニックでじゃあ、はい、とても綺麗な見た目も美味しそうなケーキを切り分けることができるんですね、
はいはい、そうですね
なるほどね、はい、でもロールケーキっていうのは一回すごいブームが来ましたよね、はい、今ちょっと落ち着いてますか、
そうですね
そうですね、はいロールケーキだけっていうのはなかなか動きが悪いんですけど、はいけどやっぱりなんか落ち着くのか、そういったものを求められる方もやっぱりいらっしゃいますね。
そうですか、やっぱりそのオーソドックスなそのベーシックなものっていうのっていうのはやっぱりそれだけある意味こう完成されてる部分っていうのがあるんでしょうかね、
食べて見た段階で味が分かるとか、なんとなく想像がつくっていうのはやっぱり一番強いのかなと思いますね。
ある意味こう安心感にもつながるのかもしれないですね。ですね、はい、食べてびっくりするっていうのも、まあ、もちろん楽しいんですけど、なんかやっぱりあこうだろうなと思ってそうだったらやっぱり、なんか満足みたいな気にはなりますよね、昨今バウムクーヘンも結構ね人気を呼んでるんですけど、そもそもあれはいつ頃入ってきたお菓子なんですかね。
あれはどうですか、神戸でやっぱユーハイムさんが
そうです、ね、
はい、やっぱり先駆けといいますか、ですからもうその最初のお話といいますね、第1話の方にあったようにその洋菓子の歴史の中でやっぱり神戸の方からの、はい、もう
僕らが小さい時です、
ね、そうですね、もう僕子供の時なんかうちの親とか結婚式とかに行った時に引き出物でなんか
そうですね、
はい、
なんかこの年輪みたいなのがこうおめでたいみたいな、
はい、あとこうバタークリームで塗ったフランクフルツターケーキという、
そうですね、
はい、そういうのが
エンゼルケーキみたいなね、とか
いわゆるエンゼルケーキというやつですね、はいはい、そういうのありましたね。
あ、じゃあやっぱりなんかそういうこう言われみたいなものも一緒になってこう普及していったりっていうことにもなるんですかね、
はい、そうですね、はい、
でなんかこの頃丸いそのどっと大きなバウムクーヘンとかっていうのもね、よく目にするんですけど、
はい、
あれはどういうふうに切るのが
あれやっぱり
正式なんですか。
正式にはこう斜めに切っていくのが正式って言いますか。
斜め、
それもまあユーハイムさんが最初にそういう形にされたというか、それちらの方がやはり一番おいしく、こう断面がこう広くなるんですかね、斜めにまっすぐ切るより、でこう斜めにカットして召し上がるというのがこう一番おいしくバウムクーヘン食べるカットの仕方だというのは聞きましたね、はい、
じゃあそれぞれこう今までそういうふうにこう伝統的にいろいろやられてっていうのはやっぱり理にかなってる部分があるということなんですね。
はい、
その他なんかこのケーキはこうやって食べるみたいな、なんかそういうルールみたいなのっていうのはあるものってありますか。
そうです、まあ、うちの店でミルフィーユとか普通、まあ
ミルフィーユ難しいんです食べるの、
上からこうパイをこう切ろうと思ったらぐちゃっとクリームが出るとかいうこと で、うちの店は最初が横に倒してます
そうなんですね、なるほど。でもあれデートで食べない方がいいケーキの筆頭だって言われてるんですけど かなか難しいですよね、食べ方。
そうですね、やっぱりちょっとこう、パイとね、クリームをちゃっとこう潰れたりと
か、はい、なんか一枚一枚離して、もう手で食べたとかいう話を聞いたりしますけど、あれは
できればでもクリームとパイはこう一緒にこう、
はい、
ざっくりと切っていただきたい感じ
です、ね、口の中でその2つの味がまあこうまろやかにこう交わってこその、
そうです、まあ、ケーキ全てそうなんですけど、結構上から順番にこうすくうように召し上がる方おられるんですけど、はい、あの僕らケーキ作るときは上から下のバランスで作ってますんで、はい、上から下まで一緒に切っていただいて一口で召し上がっていただくというのが一番味が美味しく感じられるかなと思います。
そうですね、はい、そうなんですか、
はい、
あでも結構あのボリュームというか厚みのあるものだとこう上から下までこういくと結構うわっと大きい口開けないと入らないと思うんですが、はい、それでもやっぱりそれを一口で食べるっていうのが一番その味のバランスというか、
そう、ね、
本来の美味しさ、はいはい、初めて知りました。あそうなんですか、はい、タルトなんかもね、はい、結構あれ下のこのちょっと硬い生地っていうのが、はい、難しいですよね、あれでもやっぱりこう全部下まで
い
い、
そうですね、中にはこう上からホジってフルーツ食べて、うん、カスタードクリーム食べて中のこうクレームダマンドという焼きタルト食べて最後このケースになんか器みたいに
すいませんそれかじったりするんですけど、
あのそういう食べ方をスルーして若干イラッとするんですけど
そうですね確かにね、
そういう
邪道やなと思いながらもうなんかあもう、ね、食べにくいなみたいな感じで、
まあね、タルトなんかで言うと、まあ、味の違いもあるんですけど、はい、そういった硬いものと中に柔らかいクリームがあって、うん、食感の違いとかがあるんですよね。そうするとそういうのを食べ進めることによって硬い部分がなんか食べるリズムを与えてくれたりとか、
は
まだその食感で、ね、甘さの違いがあったりするので、うん、そういったとこもやっぱり楽しんでもらえると嬉しいですね。
なるほどね、うん、あれはわざと食べにくいようにしてあるわけではなくて、 ない、ね、そのすごい考えられている、はい、その、まあ、重ね方だったり、
そうですね、タルトもね、パティシエさんによってやっぱりその厚みにこだわったりとか、
はい、
やっぱりしているので、はい、やっぱりそういった違いをやっぱりいろんなお店で楽しんでもらえると嬉しいですね。
なるほどね、はい、そうか、じゃあこれはこうやって食べてくださいみたいなメッセージをやっぱりちゃんと受け取って、そういうふうに食べてあげないとケーキにも失礼ですよね。
そうです、まあ、こちらからもきちんとそれをお客様に、まあ、説明させていただいて、うん、こういうっていうのもやっぱり必要かなと思いますね、
はい、じゃあこれどうやって食べるんですかっていうのをお店で聞いたりとか、それから例えばそのもうロールケーキ、まあ、例えば楽屋見舞いなんかに持っていくときにね、なかなか包丁とかナイフがないのでもう最初から切っといていただけますかとか、ホールのもとかっていう、はい、そういうお願いはしてもOK なんですか。
はい、もうよくそういうのはあります。お客さんロールケーキ5カットにしておいてほしいとか、6カットとか、たまに10カットとかってもうこんなペラペラになりますよ、ね、
立ちませんよって
もう薄い薄いですよって言うんですけど、そういうのもあります。
あ、なるほどね、なんかホールケーキだってね、7切れに切ってくださいとか言われたら困りますよね。
もう本当に奇数たまにあるんですよ、もう本当にそれも苦労します
ね。ねえ、苦労するといえばなんか随分こうちょっと変わったキャラクターとか、なんか絵描いてくださいとか、うん、最近いろいろとお客様がねおっしゃる方増えてきたらしいですね。
そうですね、やっぱキャラクターでくれるじゃない、どこのお店でも多いですよね、
はい、そうなんですか、ね、あれってそんな困難してほしいとか、例えばまあお孫さんのね写真持ってきて、これケーキにしてみたいなのとかって、そういうことってきめ細かなニーズに応えてくださるんですね。
もうできる限りになってしまいますけど、
できる限り、
はい、どうしてもできないことはもうできないってもうちょっとお断りすることもありますけども、
うんうん、
基本ね言っていただいたら、
末広さんのとこで言われて、あちゃー困ったなみたいなのっていうと、どんなケーキですか。
そうですね、僕一番困ったのは写真を持ってこられて、
はい、も
うそれを書いてほしいって言われるというのは、似顔絵にしてほしいって言われる、まあうちそういった似顔絵も書いてるんですけど、やっぱり ちょっと一度写真からじゃなくてイラストにしてくださいって言ってお願いしてるんです、
はいはい、写真よりもイラストからの方が
描きやすいです。どうしても写真だと、はい、個人の主観が入って似てるとか似てないとかちょっと難しい、ね、あと問題になることも
聞き取りに来たと違うとか言われ
た私こんなんじゃないみたいな、ね、
やっぱり画家じゃなくてパティシエなのでお菓子作りが専門で絵を描くのがまあ専門じゃないのでやっぱりその辺はちょっと、はいはい、ご了承いただいた方がという感じですね。
でもさっきね、竹中さんの写真を見せていただいたらアナ雪なんかまんま綺麗に作ってはりましたね。
苦手なんですよね、ああいうの入った時ドキッとします。
あ、そうですか。
来たとか
も。でも最近はやっぱりそういうキャラクター的なものっていうののニーズも、
お客様のご要望に応えできるように、ね、うん、頑張ってるだけです。もう精一杯頑張る。
でなんか可愛いキャラクター、これ何やったっけ、名前分からへんねんけどって、誰、そんなもんですよね。だって世代が随分、今のアニメなんかね
次々変わっていきますよ、ね、分からないですよね。
店の若いスタッフのこれ聞きます大体、はい、
そうなんですか。今何が一番人気があんねやろなみたいなところなんでしょうね。新田さんはいわゆる立体も作りはるんですよね。
そうですね、あまりもう店には一切そういう写真とかほとんど売りに してないのであ
まり頼まれてもかなくという、
まあ、こんなこと言ったらあれなんですけど、すごく手間がかかりますので。
ですよね、
はい、それをこうお客さんにお勧めすることはまずないです。でも今の時代こう SNS とかですぐこう写真、はい、撮られたの拡散しますんで、こういうのを見たんですけど作ってもらえるんですねっていうので来られます。
インスタ映えもう叶いませんでしょあれ、ね、もうあっという間に広まりますから ね、はい、ね、まあ、それがねいい宣伝にもなるわけですけれども、はい、でもねそれだけやっぱり手がかかるし、立体になると材料費もかかるの違うから、ね、もうやらしい話ですけど、はい、でそういう場合ってその価格設定ですよね、はい、おいくらぐらいからそのお願いできるのかなみたいなのは、
まあ、だいたいその大きさにもよるんですけど、通常のデコレーションのお値段にプラス1000円から2000円ぐらいの間で、はいはい、作らせていただきます。
そうなんですか、はい、絵描いていただくのもそれから立体にしていただくのもまあだいたい1000円2000円プラスぐらいで、ね、
はい、どちらかというと、まあ、プレートの方が若干安い設定にさせてもらってます。立体の方が若干というか、まあ、まあ
そりゃそうですよね、はい、いろんな意味で。でもそういうお客様からのニーズだけじゃなくて、作り手としてのそのこだわりというか、だから逆にお客様にうちのケーキのここがっていうのもやっぱりそれぞれ皆さんお持ちでらっしゃると思うし、そう
です
ね、
はい、どちらかといいますとやっぱ提案型というんですか、うん、お客様のご要望は、まあ、もちろんこうお聞きしてというのがあるんですが、うん、そればっかりでしたらもうお店全体が構成がなくなるような、うん、みんなこう同じようなケーキを並ぶので、うん、やはりその各お店それぞれやっぱりこう提案して、うちはこういうもの、うん、こういうフルーツを使ってますとか、うん、こういうのがおすすめですというのは各お店あると思います。
なるほど、はい、じゃあそれをちょっと聞きたいと思います。パティシエエイジに行った新田さんはどんな提案を、はい、
そうですね、まあ、季節によってやっぱり僕自身もでこうフルーツとかやっぱりそういう自然の食材は好きですので、やはりこう、まあ、今からの時期でしたら9月ぐらいに、まあ、一般的なイチジクが終わる時期にそのビオレソレスという黒イチジクと言われるフランスの方で一般的なんですが、日本であまり流通しないものをその九州の佐賀の方で、うん、その作られている第一人者がおられて、そこからこうそういうイチジクを送っていただいて、それをお菓子に仕立てたりとか、はい、まあ、秋にはその長野の方の農家さんがリンゴを春紅玉というのがあるんですけど、うん、その通常の紅玉よりもっとこう長いことこう味が保つというんですかね、うん、で実がしっかりしててかなり美味しいリンゴなんですけど、そういうのを使ったりとか、はい、あと栗、丹波の方の栗を使ったりとか、はい、まあ、やはりその旬のものを美味しい時期に、うん、そういう提案させていただいてこうお菓子を作るというのが、まあ、
ね、
いいかなと思ってます、
はい、こだわってらっしゃるんですよね、はい、ぜひご賞味いただきたいと思います。ジャンティーユさん、末広康道さんは、
はい、まあまあ、僕も新田さんとよく似たあれなんですけども、はい、まあ、生ケーキはまあ季節季節に合ったその季節の素材を使って何か 考えていくっていうのがあれなんですけど、僕も若い時はそういった生ケーキをすごく重視して考えてたんですけど、年齢を重ねるによって焼き菓子の方がやっぱりすごく楽しくなってきてるんですよね、うん、今、うん、でそういった焼き菓子をなんか美味しく召し上がっていただけるようにっていうのはすごく今考えてるところですね。
こだわってらっしゃってんですね、はいはい、さあそしてアトリエ竹の竹中弘明さんは、
僕もやっぱり一緒ですね、その時の旬のフルーツを産直っていう形で取っているんですけど、うん、今やったら桃、大阪から桃取ったりとか、
はい、
でその桃が終わったら次梨、
うん、
でイチジクで柿とか順番にもその季節に合ったフルーツをそのままに近い形でケーキにして食べてもらいたいという形、だからタルトの上にそのまま梨を乗したりとか、はい、柿をそのまま乗したりとか、そういう形でもできるだけ近い加工しなくて、
結構ダイナミックですね。
もうそのまま皮ごとです、
ね、皮は一応剥きます。そうですね、皮と種は取ります。
いや
そのままっておっしゃって
そのまんま感
じ。でもなんかそれぞれのやっぱりこだわりを持ってらっしゃるというね、やっぱり素晴らしいなと思いますよね。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
斜めにカットするとより美味しい焼き菓子は何でしょうか。
はいね、そうなんですね、
はい、
ということでございます、はい、さあこれで3つのお答えが出揃ったと思います。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしております。さて、いよいよ来週は生放送でございまして、まあ、お菓子スイーツに関してのいろんなね、ご質問などもいただいたらオーソリティにねお答えいただけるかなと思うんですが、はい、そしてなんと西宮洋菓子園遊会、本当に幻のチケットって言われてるぐらい、なんか当選倍率すごいみたいですね、年々。
そうですね、大体13、15倍ぐらいですか、はい。
ね、30倍、
30倍、
嘘つけてましたね。
すいません、
もう情報古いですよ。
そうですね、だいぶ前の情報です。すいません、
前に。というわけで最新の情報は来週しっかりお届けしますので、
はい、
というわけで、まあ本当にね、皆さん方西宮洋菓子研究会でそのね洋菓子園遊会をいろいろと盛り上げるということで、ね、はい、これからめちゃめちゃお忙しくなられますよね。
はい、頑張ります、はい、
で今年はどんなものかというのは来週の放送でぜひチェックしていただきたいと思います、はい、というわけで3週目は、パティシエ英治新田の新田英治さん、そして、ジャンティーユの末広康道さん、そしてアトリエ竹の竹中弘明さん、お三人のゲストティーチャーにいろいろお話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。